皆さんこんにちは。湘南ビーチ FM マミー&ユッキーのアマチュア無線女子トーク第2回目の配信です。アマチュア無線の初心者に向けて楽しみ方を紹介していく番組です。私たちの体験や加入している無線クラブメンバーのお話を通して、これから始めようと思っていたり、始めたばかりでどうしたらいいの、そもそもアマチュア無線って何という皆さんに番組を聞いて知って楽しんでいただけたらいいなという内容でお送りしていきます。そしてお話しするのは私マミーこと、コールサインはジュリエットジュリエット1、単語ズール X レイ JJ1DZX です。そして
皆さんこんにちは、ユッキーことコールサインはジュリエットジュリエット1、単語シエラ単語 JJ1TST です。
どうぞよろしくお願いします。そして解説を担当してもらうのはこの方。
はい、皆さんこんにちは、ディレクター兼解説担当の石井です。コールサインはジュリエットリマー1ブラボー単語ジュリエット JL1BTJ です。よろしくお願いします。
はい、本日は2023年8月18日こちら神奈川県逗子市と葉山町は夏といえば海水浴場があるので、たくさんのお客様がいらっしゃっています。今年は新型コロナウイルス対策が見直され、初めての夏を迎えますので、たくさんの人が戻ってきているようですね。ユキさんは夏の思い出とかありますか？
はい、私は思い出というより今もそうなんですけど、毎年夏休みに渥美半島と知多半島の間に浮かぶ篠島という島に行ってのんびり過ごすのが大好きなんです。もう20年になります。お宿の道路一本先は三河湾で、部屋からも海のさざ波がずっと聞こえてるんですよ。食事は豪華な魚が、たくさん出ます、
はい、
で一緒にね連れていくワンコが気持ちよさそうに海を泳いでるのを見るのもとても幸せなんです、2年前からトランシーバーと小さなアンテナも持って行って、アマチュア無線も楽しんでいます。篠島から聞こえていたら応答お願いします。マミーさんは？
はい、私の方はそうですね、子供の頃は毎年両親の田舎の東北に1週間ぐらい行っていたんですけども、その頃幼稚園生ぐらいですね、盆踊り大会で行われるのど自慢大会に出てはマイクを握っていました。そして今でも、今日もマイクを握っています。石井さんはどうですか？
はい、私はですね、逗子海岸の、近所に住んでいたので、子供の頃は家から海パンで泳ぎに行ってましたね。ところで夏といえば無線なんですよ。
無線ってインドアなイメージだし、なんで無線、どうしてですか？
はい、実はですね、夏はイースポといって、普段はできない、国内の長距離通信が可能になる状況が生まれやすいんです、
うん、
思っていた以上の、遠くの局と交信できて楽しかった思い出がたくさんあります。
あ、でもそういえば私も28メガヘルツの FM で初めてイースポの凄さを体験したときは、北海道や九州の方がまるで隣にでもいるかのように綺麗に聞こえることにすごくびっくりしました、
はい、
でもそれが少しすると全く聞こえなくなってしまって、自然界のコンディションに左右されるというのもやってみないとわからないことですよね。前回はアマチュア無線にどんなふうに興味を持ったかのお話でしたが、今回はもう少し詳しいお話をしていきましょう。
はい、まずはアマチュア無線って改めてどういう制度なんでしょう？
はい、法律では金銭上の利益のためでなく、もっぱら個人的な、無線技術の興味によって行う自己訓練、通信および技術的研究の業務を言うとか、まあ、難しく規定されてます、まあ、簡単に言うとですね、趣味で楽しむ無線通信ですね。
趣味というとやってみたいと思ってすぐに始められると思う方もいらっしゃるのでしょうけど、それは誰でもできるものではありませんよね。
誰でもできるかというと、電波を利用するので、やはり一定の知識が必要で、 国が発行する免許を取らなければなりません。それを取ればどなたでも電波を出して楽しむことができます。
私も免許が欲しくて4級の講習会を受けたことを今思い出します。そこで初めてドローンとアマチュア無線を活用できることも知りました。テレビでよく映像を見かけますが、上から見る景色って世界が違いますよね、
うん、
ところでアマチュア無線ではなく業務用の免許を取ってくださいと聞いたことがありますが、どうなんでしょう。
はい、ドローンはですね、操縦に加えてカメラからの映像の伝送に、電波を使うことがあります。操縦のためにアマチュア無線が使われることはなく、主に映像に使ってますね。ある程度大きな出力の送信機がついているものは業務用の免許が必要になりますので、ドローンを買うときは免許が必要なものかどうか確認してください。先ほどの法律にアマチュア無線は金銭上の利益のためでなくってあるようにですね、映像の制作や販売など仕事として使う場合は映像の伝送にアマチュア無線を使うことができません。特殊無線技師など業務用の免許が必要になります。ドローンに限らず道路での交通誘導や配達の連絡などの仕事でもアマチュア無線のトランシーバーは使えないんですよ。
はい、仕事とアマチュア別々の免許ですね、はい、よくわかりました。
はい、ではアマチュア無線をやるには免許が必要ということですが、どうすればいいのでしょうか。
はい、人の免許と無線設備の免許が必要です。人の免許は無線従事者免許証といいまして、略して従免というふうに呼ばれています。はい、立派な国家資格なんですね。ですので、国家試験に合格するか、国から認可された、講習会を受講して修了試験に合格することで手に入れることができます。従免は運転免許証サイズの、顔の写真付き、顔写真付きのプラスチックカードです。一度取るとですね、一生有効なので書き換えなどの更新もないです。はい、もし無線をやめてしまって免許もなくしてしまったとしても、それで何年か後に再開しようかなと思ったら再発行手続きをしてください。はい、もう一度試験を受け直す必要はありません。
はい、そうなんですね。すごくね、免許証は綺麗な、カードなんですよ。
はい、
綺麗ですよね。で、見る角度によって富士山と風にそよぐ花と水の流れが七色に光ってるんです。お財布に入れていたら運気も上がっていいことが起こりそうですよね。はい、はい、免許を取ったらトランシーバーを買って、よし、バッチリと電波を出して更新はすぐできるものですか。
実はですね、更新を始めるにはもう一つやっておかなければならない手続きがあります。それが設備の免許である無線局免許状です。略して局免なんていうふうに呼んでいるんですけども、
はい、
局免はアマチュア無線を運用できる従免を持っている人がトランシーバーを買って、その機器に合った内容を申請することでもらえます。コールサインは免許状に識別信号とか聞き慣れない名前で書かれてあるんですが、呼び出し符号と言われることもあります。
はい、
無線局免許状は一生有効というわけではなく、こちらは最長で5年です。アマチュア無線を続けて楽しんでいくのであれば、有効期限が、来る前に再免許申請が必要になります。
はい、車で言うと顔写真がついている無線従事者免許証が運転免許証、
はい、
コールサインが書いてある無線局免許状が車検証、
はい、
トランシーバーが自動車というところになりますか。
そうですね、まさしく分かりやすい例えですね。
電波を出すためにはトランシーバーのほかに従事者免許証と無線局免許証が必要なんですね。移動して電波を出すときは全部携帯していただかないといけないんですか、車の免許みたいに。
はい、昔はそうでした。今は、法律が改正されまして、無線従事者免許証さえ、携帯していれば電波が出せます。無線局免許証は自宅保管になりました。
はい、無線従事者免許証を取るのはどのくらい難しいんでしょうか。
アマチュア無線の資格は、運用できる周波数や送信できる電波の強さの範囲により難易度が異なる4つのクラスに分かれています。 電波を遠くまで飛ばしたいと思うと、まあ、どうしても大きな出力が欲しくなるんですけども、はい、まあ、それをするにはそれなりの知識が必要になって試験も難しくなります、うん、一番難しいのは第1級アマチュア無線技師で、一番簡単なのは第4級アマチュア無線技師です。
はい、石井さんは3級と4級のアマチュア無線技師の講習会で講師もやられているということですけれども、4級でどのぐらいの難易度になりますか？
そうですね、4級であっても、まあ、合格には専門的な知識が必要です。とは言っても中学生程度の理解力があれば十分合格できると言われてます。小学校の4年生でもたくさん合格しています。前に、担当したんですけども、講習会では、4歳のお子さんも合格できました。まあ、その時はですね、お父さんが無線をやっている方で、まあ、事前にしっかり予習してきたようでしたが、やっぱ一番の難関はなんと、修了試験の名前が書けるかどうかでしたから
かわいいね、まあ、
幼稚園児ですから名前書くのも難しいですよね。
そうですね、幼稚園児とはびっくりですね。私が受けた時は隣の席は可愛い中学生の女の子でしたが、試験が始まるとものの 2,3 分で終わってしまったようで、後から聞いたら有名中学の無線部の新入部員で、夏休みを利用して受験しに来たと言っていました。子どもたちの知識を吸収する速さに火をつけられた感じでした。ところで4級を取るとどのようなことができるんでしょうか？
はい、アマチュア無線は級によって使える周波数の範囲と送信できる出力が決まっています。4級ですと 21MHz 以上または 8MHz 以下で、アマチュア無線用に用意された周波数で更新することができます。トランシーバーの出力は 30MHz 以下では 10W 以下、そして 30MHz を超える周波数では 20W 以下となっています。まあ、ただしモールス通信はできません。
はい、数字だけ聞いていても実際どの程度の通信ができるのか実感が湧かないんですけども、具体的にはどんな通信ができるんですか？
はい、30MHz 以下で、10W も出せば、前回、お話しした電離層の状況によっては地球の裏側まで飛んでいきます。30MHz を超え 20W 以下であってもですね、見通しの良い高い場所などから電波を出せば驚くほど遠くと交信できることがあります。それでも無線をやっているとより安定した電波を届けるため、どうしてももっと大きい出力を出したくなります。
4級ではどんなアンテナとトランシーバーにすれば交信しやすくなるのでしょうか？
はい、アンテナは周波数が低くなると、実はとても大きくなってしまうというになります。例えば日本全国と交信しやすくて人気がある、7MHz という周波数は最も基本的な大きさのアンテナ、まあ、というか長さがですね 20m にもなります。コンパクトになるように、工夫されているものなら車に、取り付けることも可能なんですけども、まあ、効率があまり良くないことが多いので、設置スペースと性能との兼ね合いで選ぶことになりますね。30MHz を超えてというと、まあ、ハンディトランシーバーや車用のトランシーバーでよく使っている 144MHz や 430MHz が代表的です。アンテナの大きさも、まあ、とっても手頃で使いやすいですし、まあ、家でも屋外でもたくさん使われてますが、まあ、ただ電波が届くのは基本的には見通しの範囲内になりますので、あまり遠くまでは届きません。はい、まあ、例えば富士山のように障害物がない高いところまで行けば、見通し距離が伸びるんで、予想以上に遠くまで届くこともあります。
なるほど、周波数によってアンテナも届く範囲も違ってくるんですね。そして組み合わせもいろいろで難しそうです。
はい、そこが工夫のしがいがあって楽しいところでもあるんですが、まあ、これは一言では語れないので、次回以降にしましょう。
はい、わかりました。今日はアマチュア無線の資格と取り方ということで、どんなことができるのかをお話ししました。そろそろお時間となりましたので、続きは次回に。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組はマミーこと JJ1TZX、
ユッキーこと JJ1TST、
ディレクター兼解説は JL1BTJ 石井、
そして編集は JM1ESG ハッタ、JJ1XTS 秋、曲はミスターサーフでお送りしました。次回は9月1日にお送りします。お楽しみに。
この番組への感想などありましたら、ぜひ逗子葉山アマチュア無線クラブ JA1YUU のホームページから、またはメールアドレス ja1yuu.ham@gmail.com までお送りください。それでは73&88、皆さんさようなら。